はい、音楽も終わったところで、うん、はい、続けてお話を聞いて続けていただきますが、まあ、5分から10分の最終局面で、まあ、避難の際には注意というところで、うん、安全な避難ルートですね。うん、そうですね。平井さん、グリーンシティからは、うん、避難所っていうのはどこでしたっけ？
日岡南小学校ですね。まあ、地震であれば、
そうですね。うん、だ水害ならどこ行くの？
水害ね、とりあえず私は動かん。
動かんね。僕も8階から動かんな。つくやさんはどうですか？地下ですか？
5階
ですね。もう動かんね。
そうですね。
だからここに多分水害の時で行かれへんようになった防災のトランシーバー無線をスイッチ開けるやろな。
そうですね。
でどうですかというところで連絡を取り合う。あ、各グリーンシティはこうやってね、まあ、B となり A となりここに担当がおってそれができるけど、他の地域ってどうなんやろ。そういう連絡とか、あ、戸建てやったら自分のフロアが安心やったら安心じゃないですか、うん、割とその自分のフロアはね、うんうん、どないのやろ
他のとこ。
1階はおるな、1階はおるな。だから1階の人が反応がどうかやな、水害とかやったらな、うん、でも結局は1階が疲れかけたらやっぱ1階の人たちを受け入れてやる、やっぱりそういうコミュニティも必要やね。
まあ、とりあえずまずあの地震と違って、うん、多少は余裕あるんですよ。あ、
水害の方、ね、
水害は
だからバーンってくるわけじゃないからね、
うん、みんなでその土のうを積むとか、うん、そういう作業はまずできるでしょうね。それを超えてやってくるような水についてはもう上に逃げてもらうしかないんじゃないですかね。
そうだからやっぱり1階とかの人は、まあ、高層階というか上の人とコミュニティをしっかり持ってたら、
うん、そうですね、
ね、
う
ん、まあ、管理事務所の2階の管理、まあ、今これ管理棟ですけど、うん、集会所に逃げてくることもね、うん、ままならぬっていう状態であれば、うん、いや実際怖いんですよ。あの、うん、ペフ川が氾濫しだした時に、うん、このうちのグリーンシティの西側の側溝ね、普段水がほとんど 2,3 センチしか流れてない側溝が、うん、あれは深さは2メーター近くありますよね、うん、それが満杯になる可能性はあるんですよ。
満杯に並んでも、うん、あのそこに流れ込んでいく水にね流されてしまう。
早いよね。
今回みたいなことありますからね、作用のようなこと
は、ね、ごっつい早いやんね、うん、だからそのチェーンゲート入るときに、うん、うかつに覗き込んでジャボンと入ってもらったらそのまま一気やんね。そう、うん、
もう間違いなく助かりませんよ。
助かりませんね、うん、次見つかるのはベフ川やね。
ベフ川
かで浮いてるか、
海まで行ってるか、
海まで行ってるかやね、うん、それか流れてるその下水の方の支流に行かんとあかんわけね、分からへんわけね、うん、だからやっぱりその普段から平林さんよく言いません、あのちょっと雨降った時に周りを確認しとこうと。 その時にその自分の周りでほんまにその水路とか、うん、ここちょっと水が溜まりやすいぞとかね、うん、でそういうようなものをちょっと確認しておいた方が、
そうですね、で避難する時にそこは通らんと、
ね、うん、山村先生ですかね、今回書いてましたよね、雨が降ったら自分の周りを確認しようって平林さんが言ってたのと同じことを書かれてましたんで、やっぱりそういうちょっとプチ防災的なことも小雨でもね、小雨というかまあ梅雨の時期に確認しておくことも大事かなとは思いますね、うん、まあ、それとあと、あ、そうですね、まあ、危険物の施設とか化学工場とかは、うん、この辺りはないですけど、そういうのがあるところに関しては、うん、やっぱりそういうところも近づいて避難しないということも大事ですし、うん、あとは車で避難しないことが大事ですね。
そうですね。
どうですかね、やっぱり車で避難って思ってしまうんかな。
まあ早く移動できるっていうふうに思ってしまうんでしょうね。
こっから日向南へ、前リアルリーグの時にずっと歩きましたよね、うん、ちょうど雨やって、うん、まあそんなにたまるところもなくっていう気はしましたけれども、う
んうん、まあ、ただこの辺水路が多いんでね、
多いね、
あの水の場合は怖いですよ。
そうですよ、リアルリーグの時もそうやけど、あの、伊藤翔海さんのところの前も水路が、うん、暗渠のように流れてて、うん、結構ごつい水ですね、うん、 で中村の大江さんの南側もそうやし、日岡南のそうや側面にも側溝がね、
そこそこ
流れた水がね、うん、普段でもありますから、
だから入ること自身が怖いから、ね、
ああそうか、うん、そうですね。
だから地震と水害は本当に分けてこう避難ルート考えておいてもらうとね、
昨日もあのテレビで言ったらやっぱりくるぶし、足のくるぶしが基準で、くるぶしよりもその水害時に水が出てたら絶対にその水で避難しない、入らない、だったら家にいて2階にいるとか、平屋のお家ならもう屋根の上に逃げた方が安全やというふうなことは言われておりました。
あとはあれやな、あの家族でもし逃げてしまって避難しようとしてしまって、うん、途中で水が出てきた場合は、うん、あのせめて家族全員ロープでつないでおくとか、
あそうですね、
うん、
あ書いてありましたよね、どっかに避難の時にはロープでしっかりとっていう
の
は、
ね、体を縛ってね、お互いのね、あと長い棒か何か持ってそういう水路みたいなところがないかどうか確認しながら歩くとかね。
そうですね、落語でもありますよ、
うん
うん、七度狐だったかな、余談ですけど、うん、あの増水で急に目の前に川ができて、
うん、
でそこを渡っていかなかった、
うん、
その時に竹の棒を持って、うん、深いか浅いか聞きながら、
うん、
で浅いぞって言ったらシュッと突き出すと、
うん、
で分かった分かったって深いぞって言ったら突き出したいねんなっていうお笑いの部分なんですけど、
うん、
でも実際そういうことですよね、
うん、
ロープがなければ物干し竿でもええし、はいはい、何かでつながってその避難所まで行くということが、
うん、そうです、
うん、恥ずかしいと思わずにやっぱりできる限りのことはその時にやらんと、うん、後の祭りにならんようにということですね、
うん、まあ、10センチではあるかどうか分かりませんけど、30センチの水で急流なら流されますからね、間違いなく、
間違いなくね、うん、僕もね昨日ちょっと家族で話してたんですけど、昔釣りに渓流釣りに行ってる時に、うん、もう膝まで来てるような渓流は歩けませんし、うん、流されます、
うんうん、
だからくるぶしでは大丈夫でしたけど、膝とくるぶしの間ぐらいの水流になると、
はい、
もう足を突っ込むと上げれない、
うん、
上げるともう間違いなく流されてしまうという恐怖に駆られるんで、だからやっぱりそのそういう学習というか普段の勉強も大事かなとは思いますね。
外から見てるとね、
うん、
それをそういう水の中を歩いてるやつが何をとろいことしとんねんって見えるんですよ、
う
ん、
あのニュースでもそうやん、
うん、
歩いてる人をなんか面白おかしく撮って、
うん、
これだけで避難してますとかって言うてるやん、
あれね、
間違いね、
必死なんですよ本人は、
必死やんね、
うん、だからもう水は侮ってはダメ、
あの
そうですね、
うん、
自衛隊とか、まあ、消防がそのゴンボートで避難させてる、で消防とか自衛隊は水に浸かって歩いてる、これぐらいって歩けるやろと思ったら大間違いだね、
うん、
消防とか自衛隊員の足腰って恐ろしい足腰やから、
ね、
ほんまに波やないからね、消防隊員でもあの暇があって走っとうからね、うん、もう我々とは極端なもう筋力やから、うん、ほんまにあの大丈夫やと思ってあの映像を見て歩かないようにしてほしいなと思います、うん、ここでエンディングが聞こえてまいりました、
まああのね、みんな助かればいいなということで、
うん、
最後は万歳、
万歳ね、
ウルフ、
そうですね、
ウルフルーツ、
助かって万歳したいよねほんまに
そうですね、
近所に声をかけて向こうさんへ両隣ということで、できる限り一緒に避難をしよう、
うん、
で家族だけじゃなくてみんなで避難しましょうっていうことも大事やし、うん、避難をしようと言って声がなければ救出とか救護とかいうことも隣近所でねやれるようなコミュニケーションをやっぱり普段から取ってほしいなと私は思います、
ね、そうですね、
はいはい、それとねここで一つ書いてるその垂れ下がった電線に注意と、感電の恐れがあります、うん、水たまりなどを歩く場合にも注意しましょうというところで、うんうん、この間のほら、この間って言って2週間3週間前、2週間前でしたっけ3週間前ほら落雷が多くて、
うんうん、
僕関西電力に電話したって言いました
ね、1ヶ月ぐらい前やね、
で1ヶ月ぐらい前ですか、うん、電線が切れてっていうところで、うん、あれ電線切れてんの怖いね、降りられへんかったやっぱり、
うん、でしょう、
車では踏めましたけど、
うん、
車でもそこ走っとったからね、走っとったというか近づいたから、
うん、
あ感電せえへんと、
うん、
でもその電信柱の電柱番号を見るために窓を開けることすらできなかったね、あの雨では、
うん、
ドゥオーって降ってるから、で雷バンバンやし、で3本線切れてたし、降りた危ないよな、そこから必死で関電に電話しましたが、つながらず、あれって1本しかないんですかね、ああいう時でも。
どうなんでしょうね。
ねえ、
ねえ、ライフラインですからね。
ねえ、だから僕もあの加古川です、今ここ加古川ですけど、あの命の荒井先生に書かれてる電話番号でと思って、加古川に電話したら繋がらず、はい、多分、まあ、もうそこら中からかけてるから、で、次に気がついたのは神戸です、関西電力の、で神戸電話しました、で ありがとうございます、で ご通報いただきありがとうございます、担当が違うので姫路にかけていただきませんでしょうか言われた時ガクってきたもんね、なんで自分でかけてくれへんか
そうやね、
で言うて僕そのかけてもらえたらって言ったら、いやその地理的なものは分かりませんので、でそちらからかけてもらった方が正確ですって言われて、まあ、そうかなと思い、
それ電柱番号さえ分かったらそれでいいんちゃう、
ねえ、僕も吉野の信号から100メーターほど東って言うたらある程度分かると思うで、地図で
ねえ、なんその縦割れ行政みたいな、
ね、
扱いは
でも姫路電話したら、姫路はもう対応良かったです、あの、あ、リンゴ線の、 あの、坂本から下がった吉野の信号から東ですね、ありがとうございますっていうのですぐ対応させていただきますと、いうことで言っていただきましたが、まあ、ある人に聞くと、あのなんかすぐにどこの電柱が切れたっていうのが分かるっていう話もしてましたけど、それにしては復旧遅い、と思うんですよ、ほんまに、まあ、だから実際分かってないとは思いますよ、そんなピンポイントでは、
まあ、いろんな、ね、優先順位もあるのかも分かんないですけどね、復旧に上がっては、我々素人で分かりかねるとこかなみたいな、
ですね、
まあ、それやったらそれでね、そう広報してくれたらええ
やん、あ、そうやね、
わざわざそんな危ないことせんでも、すぐ我々は分かりますから、そんなお知らせいただかなくても結構です
そうやねでもそんな言うてへんしね、
言うてへんもん、それ早く復旧してほしいからみんな連絡するわね、
そうやね、びっくりしたのはあのワールドビュッフェでしたね、
はい、
その食べ物屋さんですけど、僕そこで U ターンしたんですよ、でもあ今日は休みやなと、電気切れてるし、当然停電やから、僕もそのもう頭の中でもうそれもう行ったり来たりやから、あ、ようけ車止まってるな、あ、これ停電してみんな中におるんやとでずっと車で照らしたら中でみんなこう不安げな顔で
こっち向いてた
の笑ったらあかんけどちょっと笑いながら、でもその電柱番号さあの見るためにはその U ターンせな知らなかったん で、でそこでこう必死で探したんですけど、まあ電柱番号はもうほんまに雨がきつかったんで見れませんでしたし、でもあのやっぱ落ちたと聞いたらすごいですね、雷もうドカーンでバシーンって火花飛びますね、すごいなと思いましたね、
まあ、音が聞こえた時に遅いもんね、
遅いもんね、
そうですね、
エンディング流しましたっけ、
いや今
もう切れててもう一回流さんか、
万歳
何回かな、
万歳ね、
万歳、
はい、
はい、
では、まだまだあの、8ページですか、また170ページのうち8ページではございますが、今日はエンディングが2回目かもしれませんが皆さん、はい、今日はありがとうございました